森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和でございます。皆様お変わりなくお健やかにお過ごしでしょうか。私は、今日のような収録の日は京都から電車のため旅で伊勢に参るんですけれども、伊勢までちょっとした旅行気分で外の景色を楽しみながら参ります。美しい景色にたくさんの幸せをいただきます。今日はお天気が良かったものですからね、山々の緑、空の青、小鳥が飛ぶ姿、川が流れる姿、こんなに平和のところに私はいさせていただいている、ありがたいなって思いながら参りました。幸せっていつもそばにあって、それに気づくか気づかないかなんだなって思わせていただきました。電車に乗ってくるわけなんですけれども、電車に乗るとね、まあちょっと気にしすぎなのかもしれませんけれどもね、気になることがいくつかあるんですよね。今はですね、日本にたくさんの海外の方が遊びに来てくださいます。特に私は京都に住んでおりますのでね、京都にはたくさんの観光客の方が来てくださっています。私は日本の素敵な部分、いい部分、良い部分をですね、エッセンスとして海外の方々にお持ち帰りいただきたいって思っているんですけれども、良い部分を持って帰ろうって思ってくださるにはですね、前提として私たちが世界の標準、常識、マナーがまず備わっていないと、日本の良いものも良いものとして伝わらないのではないかなという気がしております。海外の方は皆様もご存知の通り、扉をお出になるとき、後ろに人がいらっしゃったら、それが特に女性であれば扉も開けたまま待ってくださったりします。エレベーターも先に並んで待っていらっしゃっても、女性が後ろにいると先にどうぞと言って先に通してくださったりします。電車の席もお年を召された方がいらっしゃったら、すぐに変わっていらっしゃるのをお見受けします。決して日本人ができないということではないとは思います。でもそのようにすることが恥ずかしいという気持ちが先に立ってしまうのが日本人なのではないかなと思います。そういう理由でされない方が、恥ずかしいという理由でされない方が多いのではないかなと思います。私も本当にね、目の前ですとかね、近くにお年を召された方がいらっしゃったら席を譲ることはできるんですけれども、遠くにいらっしゃったら、こちらどうぞというようなね、叫んでまで席を譲るということはできていないような気がします。でもですね、私つい先日電車の中で海外の方、観光客の方がですね、遠くにお年を召された方がいらっしゃっても譲っていらっしゃる姿をお見受けしたんですね。相手がいることは恥ずかしいと思う傾向が日本人にはあるかもしれませんから、徐々に慣れていくことなのかなとは思いますけれども、一人でもできる思いやりの行動というものもあるので、それでしたらね、恥ずかしくないから、それだったらできるのかなというふうにも思うんです。でそれはどういった行動かと申しますとね、例えば、今はカバンを肩から下ろさないままの方が増えたように思います。特に満員電車ではですね、カバンが肩にかかったままでしたら、場所を取って周りの方に迷惑になってしまうんですよね。でも満員電車の中でもカバンが肩にかかったままの方がとても多いなと思うんです。そんな中で周りの方々のことを思ってバッグを肩から下ろす女性ですね、リュックを前に持つ女性、それだけで本当に美しい姿を見せていただいた気分になって、とても幸せな気持ちになります。電車の席で 小さくいずまう姿、よりたくさんの方に座っていただこうとですね、小さくいずまっていらっしゃる姿ですとか、椅子に腰掛けるとき、そっとお座りになる姿、こちらもとても美しゅうございます。イヤホンの音漏れですとか、話す声のボリュームに心遣いされていらっしゃることも感じると、美しい、嬉しい気持ちになります。また電車の中の話ではないんですけれども、例えばお手洗いですとか、並んでいらっしゃったら当然待たせてしまっているわけですから、自分自身がお手洗いから出るときには後に並んでいらっしゃる方にお先でしたですとか声をかけるだけで、その場の空気はとても柔らかなものになると思います。エレベーターもこちらが降りるのが先、それが当然と思っていると感謝の気持ちは湧いてはきませんが、私が降りるのを待ってくださっていると思うと、乗って来られる方に恐れ入りますですとか、ありがとうございますとかいう言葉が自然に出てくるものなのではないかなと思います。横断歩道もよく思いますね。横断歩道青信号だから自分がゆっくり歩いて渡る権利があると思っていますとね、やはり感謝の気持ちは湧きにくいものですけれども、自分が歩いていることによって同じく青なんだけれども右折左折してくる車を待たせているとき、そういうときはですね、待たせてしまっているんだと思うと自然と駆け足になると思うんですね。それもまた人を和ませるですとか美しい姿だなというふうに思います。またまた全く別のシーンなんですけれども、お金を裸で渡すということも平気な時代になりましたね。本来はお金は裸で渡すということはですね、大変失礼なことだったんですけれども、今はね、お財布から出してそのまま渡しちゃうということがね、当たり前のようになってしまいました。この時もですね、何かの会費は前もって封筒にお入れしてですね、そして封筒の裏にでも、もしくは中にでも一言添えていらっしゃるとですね、本当に嬉しいですし、受け取った方もですね、あ、美しいなというふうに思ってくださるのではないかなというふうに思います。そしてですね、ご確認くださいませねとね、封筒で渡しするときは言葉を添えるとお相手も確認しやすくなると思うんですよね。封筒で渡しますとね、わざわざ開けて確認することですから、今確認するとね、なんかこう入ってちゃんと入ってるか疑ってしまってるような行動に思われちゃうかなとね、気兼ねされる方もいらっしゃいますのでね、こちらからご確認くださいませねって言葉を添えると相手も確認しやすくなるというふうに思います。カバンを置く時の置き方ですとか、ノックの扉のね、ノックの強さ速さ、歩き方とか話し方とか、もっともっと相手を思うことができる、そういうふうに思います。今日はですね、冒頭から説教おばさん、あんじゃなくて説教お姉さんみたいになってしまいましたね、ごめんなさいね。でもとても大切なことだと思うんです。今海外からたくさんの方が日本に訪れてくださいます。その時にいくら日本の文化の良さを伝えていても、足元土台初歩的なことができていなければ、日本の良さも台無しになってしまいます。例えば飛行機のね、 CA さんですとか、タクシードライバーさん、ホテルの方など、観光に関わる方だけではなくですね、観光客の皆様にとっては日本で出会った人の印象がそのまんま日本の印象になってしまうわけですから、一人一人が日本の観光大使になった気分で、海外の方と接しなくても過ごすということは大切なことだと思います。これは小さな外交だと思いますね。小さな外交の積み重ねが日本が生きていく一つの支えになる、なっていく、そういうふうに思っております。さて、話は変わりまして、今日はですね、何の話をするかと申しますとですね、こんな時どうするの？の一つ、玉串法典についてお伝えさせていただきたいと思います。 お聞きくださっている皆様の中には、ご神事の際に玉串を奉天されたことがある方いらっしゃると思います。いらっしゃいますか？私はね、結構あるんですよ、機会としてはね。でも私、褒められたことしか覚えておりませんのでね褒められたことね、昨年の6月でしたでしょうかね、サンマリノ共和国というところでですね、神社のご神事があったんです。不思議でしょ、海外ですのでね。海外のサンマリノという国、どこにあるかと申しますと、イタリアの中にあるちっちゃな国なんですね。人口3万人とその時伺いましたのでね、本当にちっちゃな国なんですけれども、そちらの駐日大使さんがですね、日本にいらっしゃる大使さんですよね、サンマリノの方がですね、日本の神道は素晴らしいライフスタイルだとおっしゃってですね、日本の神社をサンマリノにも建てましょうということをおっしゃってくださって、それで、日本の神社をサンマリノに建てましたから、それの御鎮座奉祝祭というのがあってですね、私そちらに行かせていただいたんですね。でその時に何人か代表としてですね、玉串奉天をさせていただいたんですけれども、意外とね、こんな時どうするのですよね、本当に。意外と知らない方も多くて、そんな中私はですね、一応こういうお仕事をしておりますのでね、知っていたんですね、教えていただいていたんです。で、教えていただいた通りにしましたらね、その時、その式を取り仕切ってくださっていた、権宮司さんがいらっしゃるんですけれども、その方に褒めていただきましてね、なんだか私、嬉しい気持ちになりました。きっとこれから皆様、今までにないよという方もですね、おそらく一生のうちに何度かはですね、玉串奉天の機会があるかと思いますのでね、今日はそちらをお伝えさせていただきたいと思います。まず、玉串が何という方もいらっしゃるかと思います。玉串と言いますのは、榊の枝ですね、緑色の榊の枝にですね、シデや時にユウというですね、木綿の布がついているものもありますが、ほとんどの場合は紙だと思います。その、紙のついたものを玉串と言います。ご神事の際にはですね、ご神前にこの榊の枝にシデがついたものを玉串としてお供えするということなんです。今日はですね、神前の神式の葬儀をイメージして玉串奉天の流れを説明いたしたいと思います。まずですね、榊をいただくわけなんですよね。玉串をいただきました時にはですね、必ず玉串は低い位置で持たない、胸の高さに捧げて御霊前、玉串奉天する台の前に進んでいくということになります。そして玉串を押しいただいてですね、少し高く上げてですね、一礼をします。その時にはですね、渡してくださった段階で葉っぱのついている方がですね、私たち自分から見て左にあるですね、そして枝の部分がですね、葉っぱが取られている部分ですね、そちらが右手側にあります。ですから右手で玉串の枝元を持ちます。上から持ちます。そして左手で下から支えているような形で持っているということになります。一礼した後にですね、姿勢を戻しまして、玉串を神様に捧げる方向に向けなければいけませんのでね、時計回りに回していきます。まずは90度回します。そうしますと葉っぱのあった部分がね、自分から遠い方ですね、左手が自分から遠い方、右手が自分のお腹側に来るということですね。その状態になったら次は、左手を下げてきて右手を前に出しま す、逆向きにします。そうしますとそのまま180度回せるんですよね。180度回しますと枝があった方が神様の方に向いているということですね。左手が前に来ているということですね。そのままですね、捧げます。そして置きましたら左手右手との順に手を引きます。そして神社でね、されるように 2杯2拍手1礼をして名残のお辞儀をするんですけれども、この時はですね、今日は、お葬式を例え例に出してますので、パンパンの柏ではですね、忍び手と言いましてね、音を立てずに、パンパンとするということになります。2回頭を下げていただいて、忍び手2回、そして1礼、そして体を起こして名残の1礼、半礼みたいなもんですね、をして席に戻っていただくと、その道中いらっしゃる方にもきちんとご挨拶をして頭を下げて席に戻っていただくということになります。ちょっとね、音声ですだけですから、想像しにくい部分もあったかもしれませんけれども、一度ですね、私のこの音声に合わせて動作をしてみていただけましたらと思います。わからないところがありましたらね、ぜひそのままにしておくのはもったいないですからね、神社でお聞きになったりですとか、インターネットでもよろしいのではないでしょうか。ぜひお調べになっていただきたいと思います。今日は玉串法典のバトセトラでした。来週もぜひお聞きくださいませ。ありがとうございました。